ことが分かります。
Let's study, let's go into our Bible study, the book of Acts, chapter 3.
はい。では、聖書の学びに入りたいと思います。使徒の働きの3章を開きください。
We're on chapter 3 this morning. Let's begin by reading verses 1 through 10.
はい。では、使徒の働きの3章の1節から10節をお読みします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。
Okay, now in those times, the Jews, when it says hour of prayer, the Jews used to pray, they had three times a day, the real devout Jews, not all of them, but they had three times a day when they would go to pray, 9 in the morning, and then 3 p.m., and then sunset.
当時非常に献身的なユダヤ人の人たちは日に3度祈りを捧げていました。そして、それも宮に行って祈りを捧げていましたけれども、朝の9時、午後3時、そして夕方日が沈む時ですね。
So this is the 3 p.m. It's the afternoon hour of prayer. Everybody's going into the temple.
で今は、午後3時の、この祈りの時間、祈りのために、まあ、みんなが宮に神殿に集まってきました。
Now at this time the church was really very Jewish.
当時この時代の教会というのはまだほとんどユダヤ人です。
They're in Jerusalem.
彼らはエルサレムにまだいました。
And there wasn't a sense that there was a Christian religion and the Jewish religion. There wasn't a sense that there was a real separation.
まだそこにはこうユダヤ人の人たちとクリスチャンというそういったなんていうんですかね、こう区別されたそういう意識というものは全くありませんでした。
And you know the idea was that Jesus is the Messiah. He's the Messiah that has been promised to the Jews, and now he's come, and it's that's kind of the atmosphere.
その基本にあったのはイエスがメシアであって、そしてイエスは、その。ユダヤ人に対して約束されたやがて来ると言われていたメシアであるということを、まあ、人々がそのメッセージを受け取っていたということです。
Of course, we know Jesus was a Jew.
もちろん私たちは、
He was a Messiah. He is a Messiah.
イエスがユダヤ人であることを知っています。で、この方がメシアです。
And this is something we need to remember. He is still a Jew.
そして私たち覚えておかなければいけないのは、イエスは今でもユダヤ人です。
In Revelation, when it talks about John seeing heaven, he saw that Jesus is described as the lion of the tribe of Judah. Judah, that's where we get the name Jew.
ヨハネの黙示録には、ヨハネがこのイエスの姿を見たときに、ユダ族から出た獅子というふうに言っていますけれども、このユダ族というのが、このユダヤ人の、元となっている。部族ですね。
That's why I can't imagine if a Christian doesn't like Jews, you know, as a Christian, I can't. You'd have a problem with your Savior because he's a Jew.
ですから、クリスチャンの人でユダヤ人に対してこう問題を持っているというか、あまり好きではないという人たちは、実はこのイエスに対して問題を持つというか、好きじゃないという。 ってることになると思います。
I mean, if you don't like Jews, you don't like Jesus.
ユダヤ人を好きじゃなかったら、それはつまりイエスを好きじゃないということになりますよね。
Well, remember what just happened. We're just going back to chapter 2. The Holy Spirit was poured out. Remember, on the disciples, they began to speak in other languages, and these guys that were in town for Pentecost, they heard them glorifying God.
2章のところにちょっと戻りますけれども、2章のところでは聖霊が人々の上に下りました。そして人々が、そこにいた人たちがいろんな国の言葉で話をするようになって、この福音を大胆に述べ伝えていました。
And when Peter got up then to preach that powerful message, he begins and he addresses them as brothers, you know, again, Jews, fellow Jews, brothers.And explaining that this is a fulfillment of the prophet Joel.
で、ペテロが本当に力を帯びて立ち上がって大胆にメッセージを語ります。で、その時にも兄弟の皆さんと、ユダヤ人に対して自分の兄弟というふうに言って、そして、その預言がまさに成就したんですということを語りました。
Okay, so they're going up. Peter and John, they're going up. They're going into the temple. It said they went through the gate that's called beautiful. We don't really know where that was for sure.
で、そのペテロとヨハネが今この三時の祈りのために、宮に行きますけれども、美しの門というところに行ったことが書かれていますが、美しの門というのが実際どこにあるのかはよくわかりません。
But we have a hint because the man was lame, so he couldn't have gone into the inner part.
でもここにいた人は足の利かない人がそこにいたということが書かれていますので、そういう人はこの門の中に入る神殿の中に入ることはできませんでした。
That's what Leviticus 21 specified that.
それは、レビ記の21章のところにそのように書かれています。
And you know, it's really a picture here because there are many, metaphorically, there are many people crippled by sin.They're just laying outside of the gates. They can't go into heaven.
でもこれは比喩的に実はこの世の状態をよく表していると思います。多くの人たちが罪によって本当に生まれつき体に障害を抱えている状態で、霊的にですね、抱えている状態でなかなか天に入ることができずにその門の外に。置かれている状態です。
Kind of just like this guy, they're crippled. They don't really have much hope.
この生まれつき足の利かない人と同じように、そのようにもう足が利かない状態で、もう絶望的になっています。
Just trying to survive.
もうただ生き延びるために必死であるということです。
And you know, we all were at one time in that condition.
私たちは実はかつてはみんなそういう状態にありました。
I mean, this guy was born lame. He'd never walked. That's how we're born. The Bible says we're born into this world spiritually lame.
で、この人は生まれつき足が利かないかったと、歩いたことがなかったということが書かれていますけれども、私たちもみんな実はそうで、生まれつきもうその霊的に足が利かない不自由な状態で生まれています。
Well, worse, we're spiritually dead.
もっと最悪で霊的には死んだ状態でした。
We can't enter God's presence.
そしてそのままでは神の臨在の中に入っていくことができませんでした。
And you know, left alone, we're helpless. We're just like this guy.
もうこの男性のように本当に希望がない状態で取り残されていました。
But there's power in the name of Jesus.
でもイエス・キリストの皆に力があります。
That we can just miraculously get up and we can walk and we can enter the presence of God.
そしてその皆の力によって私たちは、奇跡的に立ち上がってこの神の臨在の中に入っていくことができるようになりました。
I can imagine this guy got used to it. This is what he did every day of his adult life. He just went there.And begged, and I'm sure he said something like "alms for the poor, alms for the poor."
この男性はおそらくもうずっと長いこと同じ生活を繰り返してきたと思います。毎日そこの門のところに連れてってもらって、そこで通る人たちに施してください、施してくださいと、もう懇願していたと思います。
He probably didn't think about it. Probably just, you know, he just kind of tuned out, and it was his. He knows the drill. This is what we do. And he didn't probably even know. People walk by him all the time.
でも あまりこの人ももう毎日のことなので深く考えたりしないでもただそこに行ってそうやって叫んでいただけだと思います。そして多くの人たちがその門の横を通り過ぎていきました。
Jesus probably walked by him.
イエスももしかしたらそこを通られたかもしれません。
Peter and John had probably walked by him before.
ペテロとヨハネもこの前にも以前にもそこを通っていたかもしれません。
But this time Peter says, "Look at me."
でもこの時ペテロは私を見なさいと言いました。
And when the man looked at him, Peter said, I don't have any silver, I don't have any gold, but what I have, I give to you. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk.
そしてその男がペテロを見ると、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言われました。
And so he took him by the hand.
そしてまあ手を取って。
And immediately his ankle, it says his ankles, his legs were strengthened.
そうするとたちまち彼のくるぶしや足がしっかりして立ち上がりました。
Now remember, he's never walked in his life.
彼はこの日まで生涯歩いたことがありませんでした。
So his muscles weren't developed.
ですからほとんど筋肉なんかなかったと思います。
Maybe you've seen somebody in a wheelchair or something. Their muscles, their legs are so thin because there's just They never use their muscles in their legs.
車椅子に乗ってる方はもう足をあまり使っていないので本当に足が細い筋肉があまりないついてない状態というのを皆さんもご覧になったことあると思います。
So suddenly, when he gets up, you can imagine that sensation. He's never had this sensation before, and he's just leaping. He probably doesn't, you know, he doesn't even he's never walked. He's never leaped.
それが突然ですね。この立ち上がることができた。そしてもう彼はだから今まで経験したことのないようなことを経験しているわけです。もう歩いたこともなかった人がそのように立ち上がってもう本当に飛び跳ねたこともなかったのが跳ねています。
And it says he went in. The first thing he did was he went with them into the temple courts.
そして最初に彼がやったことはこのペテロやヨハネと一緒に宮の中に入っていきました。
That must have been just thrilling to always be on the outside and then to be able to go in.
もう彼にとっては本当にそれがワクワクするようなことだったと思います。今まで決してその中に入ることができなくて、門の外にいつもいました。
And everybody watching was just kind of, you know, they're sort of astonished.
それをそこにいた全ての人たちが見ていて本当に驚きました。
See, this, everybody knew this guy. They knew exactly, they'd seen him over day after day after day. And so when he's walking, there is no doubt that this was an amazing miracle.
みんな人々はその男性が今までそこに足が悪くてずっと横たわっていた人であるということをよく知っていました。毎日そこにを通って見ていましたから。だからその人が今立ち上がって歩いている飛び跳ねているというのはもうこれはまさしく驚くべき奇跡以外にあります。
You'll see that when the religious leaders who are against Jesus when they acknowledge this man is you know everybody can see there's no one attempts to deny that this happened.
このイエスの敵に敵対している人たち宗教の指導者たちも、その起こった奇跡を否定することはできません。誰もここで起こった出来事を否定することはできませんでした。
There's a story, you know, Thomas Aquinas,
トーマス・アクアイナスという人が
Maybe you've heard of in history that he's an old
ご存知の方もいるかもしれません。
Anyway, he was supposedly he was talking to the Pope.At that time, and when the Catholic Church was very, very rich, and the Pope had made a statement to him. He said, "Well, Thomas, you know, I guess we don't have to say silver and gold have I none, you know, like that anymore, because like we got plenty of."
で、ある時ですね、このトーマス・アクイナスという人がローマ法王と
The Church can no longer say.
話をしました。で、当時そのカトリック教会というのは非常にこう。栄えていてもうとても経済的にも潤っている時だったんですけれどもその時にローマ法王がそのトーマス・アクアイナスに もう私たちは教会には金銀がないとは言えないなということを言いました。
And Thomas Aquinas said to the Pope, well, he said, Holy Father, but neither can we say, rise and walk.
するとそのトーマスは神父様、神父様じゃない、お父様、確かにそうですね。でも同時に、立ち上がって歩きなさいとも私たちは言えませんよねと言ったということです。
So, anyway.I thought that was kind of interesting. Let's go to 11 through 16.
はい。では11節から16節をお読みします。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。
So when Peter begins to preach, he says, Men of Israel, why are you looking at us? Why do you stare at us as if we've got some great power?
ペテロはここで話を始めて、イスラエル人たち、なぜあなた方は私たちに何さも力があるかのように私たちを見るのですかと。
And he gives glory to the Lord.
そして主に栄光を与えています。
And he says, Why should you be amazed? This is your God that did this.
なぜあなたたちはそんなに驚いているのですか。これはあなたたちの神が行われたことですよ。
This is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. This is the God of the Bible, who's done miracles.
これはアブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神がこの奇跡を行ってくださったんです。
I mean, men don't do miracles. God does miracles.
人が奇跡を行うのではありません。神が奇跡を行うのです。
And this attitude that he has is so refreshing.
このペテロの態度というのは本当に新鮮だと思います。
Because I know even today, like it's, I don't know that much about this area in Japan. In America, we have these miracle ministries, and they really draw attention to themselves.
この、日本ではちょっとどうか私はよく分かりませんけれども、アメリカなんかはミラクルミニストリーといって、そういう奇跡を起こす行うミニストリーというのがたくさんあるんですけれども、でも多くの場合は人に注目を集めます。
And sometimes they'll tell these stories, oh, the dead were raised, and the blind see, and they're talking. It's like we did all that before lunch. It's obvious they're exaggerating.
なんかもう死人がよみがえったとか、目の見えなかった人が見えるようになったとか、まるでそういった奇跡をもう本当に朝飯前のようにできるかのような、もう大げさにそういったことを言う人たちがいます。
Now, I have to say, I believe God does miracles and then people experience miracles today. But I just think that I know that some of these guys, especially the ones that get a lot of publicity, they are obviously exaggerating.
私は確かに神は本当に今でも奇跡を行われると信じていますし、人々がその神の奇跡を体験するということも信じますけれども、でもこういった人たち、このミラクルミニストリーをやるような人たちの多くは本当に大げさにそういった奇跡について語ります。
And the way you could just see the difference if you look atWith Peter's attitude when he's preaching here, and this is a real miracle. I mean, there's no one that can deny this. And you just look at the humility, which says, "This is not me. This is the Lord."
でもここのこのペテロの態度を比べてみると、本当に彼は ここで起きた奇跡の出来事というのは非常に大きなことです。誰も否定することのできないようなことが起きたわけですけれども、ペテロはもう本当にへりくだって、これは私ではなくて主が行われたことなんですと言っています。
And again, this could not be denied that the real miracles that happened like this, they couldn't be disproved. You could not deny it or disprove it.
で、本当のその奇跡というのはもう誰もそれを否定することができないものだと思います。
And the result was many people were brought to Jesus.
そしてその結果、多くの人たちがイエスのもとに集められてきます。
And it was he said it was faith, interesting faith in the name of Jesus that healed this man.
ここではこのイエスの皆を信じるというその信仰によってこの人が癒されたんだというふうに言っています。
Remember, Jesus said to his disciples in John 14, he says, Whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it.
イエスはこのように言われました。ヨハネの福音書の14章の13節、14節のところで、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょうと言われました。
And here we see Peter doing that, using the name of Jesus.
そして今ここでペテロがそれを行っているということを見ます。
And when he says it, it's like saying, I'm representing Jesus.
まるでペテロは私は今イエスを代表していますと言っているかのようです。
To be in the name of Jesus is like in the authority of Jesus.
このイエスの皆によってというのはそのイエスの権威によってということになります。
You know, and Peter's is like saying, I am representing Jesus.
ですからペテロはここで私はイエスを代表してこれを言います。
It's like someone today for if they have a powerful position in the government, well they themselves aren't that powerful, but they're representing a very powerful government, very powerful force, or a big company.
例えば政府の用人なんかは、その人自身に力があるのではなくて、その人のが代表しているその政府に力があるということになります。もしくはいろんな大きな企業を代表している人はその企業に力があります。
And again, like his first sermon we saw last week, it's really direct. I mean, Peter just says, "You killed the author of life."
ここでもペテロは非常に直接的なメッセージを語っていて、あなた方が命の君を殺したんだと言っています。
Remember, he's speaking to many of the same people that not that many weeks ago.They were some of these same people were in the crowd yelling, "Crucify him!" When Barabbas was there and Jesus was there.
おそらくですね、このペテロが語っている人々の中には、たくさんその何週間か前には、まさにこうイエスを十字架につけろとバラバとイエスがこう人々の前に立たされた時にイエスを十字架につけろと叫んだ人たちがたくさんいたと。
How you would feel? What if you had been that? What if you had been just worked up? You were among the crowd and you had seen Jesus and somehow you got, you know, follow the crowd and they're all just kind of, yeah, you know, crucify him. And all of a sudden you're hearing Peter's just saying, You crucified the author of life. You can imagine, you would just think,
皆さんちょっと想像できるでしょうか。もしその群衆の一人だったとして、みんなでこうイエスを十字架につけろ、そうだそうだというふうに加わっていた自分が今ここでペテロに、あなたがこの命の君を殺したんだと言われたとしたら、どういう。
Okay, let's read on 17 to 26.
17節から26節を読みします。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。 それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。
Peter's message is so clear. It's direct. It's very, very clear.
ペテロのメッセージは非常にこうはっきりとしていて、そして直接的です。
He just says, repent, and therefore, and turn that your sins may be blotted out.
悔い改めなさいと、そして、罪を拭い去っていただきなさいと。
That times of refreshing may come from the presence of the Lord.
そして主の御前から回復の時が来ると言っています。
We've seen before that word repent. It means it's a Greek word. It just means to undergo change in mind, and feeling, to change.
この悔い改めるという言葉は、前回も学びましたけれども、ギリシャ語で、その考え方とか感じ方というものを変化する経験をするという意味です。
You once thought of Jesus as a criminal. You thought he was. Now change your mind. You can see he is the Lord. He is God.
以前はイエスは罪人であると思っていた。その考え方が変わって、今やこの方が救い主であるというふうに捉えるということです。
And he says in verse 20 that times of refreshing may come from the Lord.
そして20節にこの主の御前から回復の時が来ると。
That's what happens always when there's true repentance. Following true repentance, there is refreshing.
これは常に真実です。真の悔い改めをする時には必ずその後に回復が主からの回復がやってきます。
Because and it's refreshment in the presence of the Lord because we justWe enter into the presence of the Lord.
主の御前から回復が来て、その主の臨在の中に入ることができるようになります。
You know, David said in Psalm 16, speaking of the Lord, he said, "In your presence there is fullness of joy."
ダビデは詩編の中でこのように書きました。詩編16編で、あなたの御前には喜びが満ちと言っています。
And that's true. That's so true.
これは本当に真理だと思います。
You know, everything you desire, you and me, everything we desire is in the Lord.
皆さんや私が何か願うものは、すべて実は主のうちに見出すことができます。
Even people that don't realize that, don't understand it, maybe they don't even believe it, it's still true. Everything that a person really desires, the deep desire, the desires that they don't really understand, the hunger, it's found in the Lord.
これは実は全ての人に言えることだと思います。信じていない人たちでも全ての人にとって本当にこの心の奥に深いところにあるこの願いとか上渇きというもの、これは全ては主の中で見つけることができる。
And that's the tragedy of sin.
で実はそれがこの罪の悲劇とも言えます。
Because the devil gets people convinced that they can find fulfillment in sin, and that if you turn to God, you're just going to be miserable.
悪魔はこの満足感というものは罪の中に 見出すことができるというふうに信じ込ませようとします。そしてもし神のもとに立ち返るなら、それは本当に惨めのことであるというふうに信じ込ませようとしてきます。 I mean,
that's the temptation. It's like sin is exciting. It's fun. It's satisfying. And God is sort of like, you know, if you turn there, it's going to be a drag, you know, it's do the right thing, but
これが誘惑です。罪というのはもう本当に楽しくて興奮するようなもので、もう喜び楽しみがたくさんあるもの。でも神に立ち返るということはもう本当になんか正しいことをしなきゃいけない、つまらない、もう本当にそういう。
That lie is very effective. One thing I'll give the devil credit for. He's very good at it. He's a good liar.
でもこれは非常に効果的な嘘なんですね。で、悪魔はそのような偽りを私たちに仕掛けてきて、かつて私もそれに騙されてしまったことがありますけれども。
Because that lie keeps people from experiencing God. It keeps them from joy.
その嘘というのは人々を真の喜びから引き離そうとします。
And you know, this is true for believers too.
これは実は私たち信じているものにとっても同じことが言えます。
It's true for you and me.
皆さんや私にも信
じて。We get the same temptation.
私自身もその同じ誘惑を今でも受けます。
We may find things in our lives and we feel like the Holy Spirit wants us to repent of them, but we're kind of resisting.
私たちは時にこの聖霊によって何か罪が示され、時があっても、それをどういうわけか拒もうとしてしまうことがあります。
We may know something's not right, you know, it's like, you know, I'm getting the feeling, I'm sort of feeling this conviction, but we're kind of resisting it. We're not really going to follow.
何かが間違っているということはどっかで分かっているんですけれども、こう罪が示されているっていうことは分かるんだけれども、でもなんかそれを拒もうとしてしまう。
And we may feelYou know, again, there's that idea. Well, you know, we may even feel justified by not repenting.
そしてその悔い改めないことについて自分をこう正当化しようとしてしまう。
But then God works in our heart, and somehow we do it. You know, there's a move of God in our hearts, and we do repent, and then we feel this refreshment from the Lord.
でも神が私たちのうちにこう働き続けてくださって、そして心を動かして、本当に悔い改めに導かれるときに、私たちが悔い改めるときに、そこで本当の回復がやってきます。
You've probably felt this experience before. It's like a weight's lifted.
皆さんも経験されたことがあるかもしれませんけれども、本当にこう重荷が私たちからこう取り去られるような感じです。
I'm right with God.
私は今神と正しい関係になった。
Why did I fight that? You know, wouldn't it be easy just to repent right away? Why fight that?
なんであんなに自分は戦っていたんだろうと、悔い改めた方がこんなに楽なのに、なんであんなに拒んでたんだろうと思います。
You know, Peter, of all people, Peter knew how wonderful it was to repent, to be able to repent.
あらゆる人の中で本当にペテロはこの悔い改めるということがいかに素晴らしいことであるかということをよく分かっている
人です。You remember the night Jesus was betrayed, Peter angrily cursing three times denies that he even knows Jesus.
ペテロはイエスが十字架につけられる前の晩に、もう本当に三度もう呪うことすらしてイエスを否定しました。
And he was miserable.
その後に彼は非常に惨めになりました。
I mean, I can't imagine the misery that he went through.
どんなに彼がもう本当にその惨めな絶望的なところを通ったかということを想像できます。
But he saw the love of God and the graciousness of God. Jesus came to him personally and gives him an opportunity to repent.
でもそのペテロが本当に主の愛を個人的に経験します。主は個人的に彼のもとに現れてくださって、そして悔い改める機会を与えてくださいました。
He remember on the shores of Galilee three times Jesus said to him, Do you love me?
ガリラヤ湖の湖畔でイエスがペテロに私を愛するかと三度聞いてくださいました。
And Peter said, Yes, you know I love you, you know I love you.
ペテロは、はい、私はあなたを愛します、それはあなたがよくご存知ですと。
I mean, it's like he denied him three and Jesus led him have three times just to speak it out, you know, speak out his love for him.
3度否定してしまったペテロに対して3回愛していますと告白できるような機会を与えてくださいました。
So Peter knew repentance. To Peter, repentance wasn't a dirty word. It's a blessed word.
ペテロのこの悔い改めというのは本当に美しい祝福に満ちた言葉です。
And because he experienced it.And he experienced the refreshing from the Lord.
そして彼はその主からの回復というものを自分で経験していましたので、こういったことを語ることができました。
Again, we're surrounded all around us. There are people that are crippled by sin.
もう一度言いますけれども、私たちの周りにはたくさん罪によってこう足が不自由になっている人たちがいます。
And like Peter, we should be able, each one of us, to say, you know, what I do have, I give to you.
ですから、ペテロのように私たちもまたそういう人たちに向かって、私に持っているものをあげましょうというべきです。
And share the love of Jesus.
そして、イエスの愛を分かち合っていく必要があります。
Because you do have it.
なぜならば皆さんはそれを持っているからです。
We all have this. All of us children of God, we have something to give people in need.
私たちはみんなこの神を信じている者たち、神の子供たちである私たちはみんな何かしらこの人にあげられるものを持っているはずです。
We have our testimony.
私たち自身のこの証があります。
We have the message of the gospel.
また福音のメッセージを持っています。
Before the crucifixion, remember Peter was that night, he was unable to identify with Jesus.
イエスが十字架につけられる前は、ペテロはこの自分がイエスの仲間であるということを言うことができませんでした。
I mean, three times and then the rooster crowed.
三度否定した後に鶏が鳴きましたね。
But look at the change. Now that the Holy Spirit has come upon him, he has this power.To witness.
でも今この変えられたペテロを見てください。聖霊が彼の上に下った後に本当に彼は力強い証人となりました。
Before he's there in the courtyard, and it's just like, you know, one time it was just a girl that said to him, and he wasn't able to even stand for Jesus.
もうこの大祭司の家の庭のところに行った時に、は女中に言われた時でさえもそれを拒んでしまったペテロです。
And now that the Holy Spirit has come upon him, he's standing up in front of everyone, all the religious leaders, and boldly declaring Jesus.
でも今その聖霊が注がれた彼は本当にそれによって力を受けて人々の前で立ち上がって宗教指導者たちもいる前で大胆に。
And isn't that what Jesus had promised?
これはイエスの約束でした。
He said, "Wait in Jerusalem, and you will receive power from high, and you shall be my witnesses."
エルサレムで待っていなさいと、あなた方は上からの力を受けて私の証人となるということをイエスは言われました。
And you know, we're the same way. We need the power of the Holy Spirit to be His witnesses.
私たちも同じです。この主の証人となっていくために本当にこの同じ御霊の力を必要としています。ですから私たちは主を見上げて、御霊で満たしてくださいと求めていく必要があります。
Okay, I'm just going to do the first four verses in Acts in the next chapter because they sort of finish the story.Just let's read 1 through 4 in chapter 4.
4章の4節までを今朝は見ていきたいと思います。ここまでがちょっとこう話が続いていますので、1節から4節をお読みします。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、 男の数が5000人ほどになった。
So the lame, the lame man, just to remember, to get a frame of reference here, 3 o'clock, it's 3 o'clock when they're going into, in the afternoon, they're going into prayer. That's when the man is healed.
最初3時のお祈りの時にペテロとヨハネがここの門宮のところにやってきて、そしてそこで癒しがの奇跡が行われました。
And immediately after, then they walk into the temple area there, and then Peter preaches the sermon.
そしてその後にすぐに宮の中に入っていって、そしてペテロがまあそこで説教をします。
So now it's evening.
ですから今ちょうどもう夕方になっています。
And the Sadducees, they're really ticked when they heard Peter's message.
でサドカイ人たちはこのペテロのメッセージを聞いて、ちょっと困りました。
They were against the resurrection. They didn't believe in the resurrection.
彼らはこの復活ということを信じていなかったからです。
You remember these guys. They were the ones that tried to mock Jesus. You know, they told that stupid story about a woman is married and then her husband dies and she marries the next brother and they're 7 brothers and they're kind of snickering, you know, trying to make fun of Jesus.
彼らはイエスをバカにしようとして、そしてある時、このちょっと愚かな例え話を持ってきて、ある女性が一人の人と結婚したんだけれども、子を残さないでその男性、夫が死んで、そして兄弟をめとって、次々と7人の兄弟と結婚したけれどもという、その話を持ち出してきて、バカにしようとしました。
And Jesus had kind of silenced him, left him.
まあでもそれに対してイエスはまあ彼らを黙らせたわけです。
And now it's Jesus, and these guys are claiming this is Jesus who is risen from the dead. And again, the Sadducees come out. Wait a minute, you know.
で、ここでまたペテロがですね、そのイエスが死んだはずのイエスが蘇ったという話をしているので、まあサドカイ人たちはちょっと待てと。
We're going to get into this next week, but there were two, just to refresh your memory, there were two big, in the religious communities of the Jews, there were the Pharisees and the Sadducees. They made up the religious leadership.
来週また詳しく見ていきますけれども、当時このユダヤ人の宗教指導者たちには大きな2つのグループがありまして、1つがサドカイ人で、もう1つがパリサイ人たちです。
So but the Sadducees were more the aristocrats. They had a lot of positions of power, especially connected with the temple. They were connected with the Roman government. They were kind of rich.
サドカイ人たちの方が実はもう少し権力があって、彼らは神殿とこうつながりがありましたし、ローマ政府とも関係を持っていて、非常に裕福でもありました。
And they kind of like, you know, and they didn't believe in miracles. They didn't believe. They were sort of like, you know, just they kind of stood in their position. You know, don't you know who we are? And here are these fishermen standing up, and the people are movedAnd these guys are mad because it's like, hey, this is our show. We control this. What happens here?
で、このですからサドカイ人たちはもう奇跡というものもあまり信じていませんでしたし、自分たちがこう力があると思っていたところに、この二人の漁師が、元漁師が立ち上がって、大胆に話をして、そして人々がそれにこう動かされて、ついていこうとしているのを見て、自分たちの権威を損ねられたというか、自分たちこそここの指導者なのにと。
And this is where, and by the way, 5,000 people, it says, were turned to the Lord.
で、まあ彼らを捕らえたわけですけれども、この時5,000人の人が信じたというふうにあります。
Remember, before there were 3,000 on his first message.
最初のメッセージの時に3000人が加えられたというふうにもありました。
So there's a big move of people coming to the Lord.
ですから本当に大きな動きがそこにあって、この人たちが主のもとにやってきます。
But at the same time now, there's the persecution is just starting.
でも同時に、迫害というものがこの時に起こり始めました。
And this is where we'll continue next week.
来週そのところを学んでいきます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, as we look at this story, we're in awe of what you did those 2,000 years ago.
主よ、私たちはこの2000年前に起きた本当に驚くべき御業の話をこの朝読みました。
But when we think about it, you are the same, Lord. You're the same today as you were then.
でも、主よ、あなたはその時のと同じ主が今もここにおられます。
And we need you, Lord, as much as they needed you.
そして彼らがあなたを必要としていたように、私たちもあなたを必要としています。
We need your power, Lord.
あなたの力が必要です。
Lord, this nation of Japan so needs a moving of your spirit, an outpouring of your Holy Spirit.
主よ、この日本の国の人々の上に本当にあなたの御霊の働きが必要です。御霊の注ぎが必要です。
We need your, we as your church, we need the Holy Spirit. We need the power from you that we would be your witnesses.
私たち教会は本当にあなたの御霊の力が必要です。御霊によってあなたの証人となることが必要です。
And we know, Lord, that you have poured out your Spirit.
そして主よ、あなたはその御霊を私たちの上に注いでくださいます。
And so we, as individuals, open up our hearts and say, Lord, just fill us to overflowing.
ですから、一人一人が心を開いて、私を満たしてください。私を通して聖霊があふれ流れてくださいということができますように。
We don't have it in ourselves, Lord. We give that up. We throw away that idea that we have some sort of power, we have some sort of charisma or ability to make people believe, but we don't. We need you, Lord.
私たちのうちには何の力もありません。もしかしたら自分には何か力があるとかカリスマ性があるとか、考えてしまうことがあるかもしれませんけれども、そういったものを捨てることができますように私たちには何もありませんからあなたの力が必要です。
So pour out your spirit, Lord.
どうぞ御霊を注いでください。
Fill us, fill our lives with your spirit.
私たちの人生をあなたの御霊で満たしてください。
Lord, if there's anything that you've been speaking to us to repent of and we've been resisting, I pray, Lord, that you would make it known. Speak to our hearts.
主はあなたがもし私たちにずっと語りかけてくださって悔い改めるようにと、罪を示してくださっているのに私たちが何か拒み続けているような部分がありましたらどうかこの朝もう一度あなたがそのことをはっきりと示してください。
That nothing would stand in the way. There would be no obstruction. Nothing to slow down the flow of your grace.
何もあなたのあなたからの恵みを受け取ることを妨げるような障害となるものがありませんように。
Just speak to our hearts, Lord.
どうぞ私たちの心に語ってください。
Hallelujah. Thank you, Lord. And Lord, we just commit our lives to you.
あなたの御手に私たちのこの人生をお委ねします。
We want to walk with you every day.
毎日あなたと共に歩みたいと願います。
Experience your joy.
あなたの喜びを経験したいです。
And your presence.
あなたのご臨在を経験したいです。
So we pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.